この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は6月28日日曜日に四つ木にある老舗の割烹料理店玉子屋で行われました四つ木玉子屋カントリーブルーグラスフェスの模様を佐藤文江がお伝えします。皆さんはカントリー、そしてブルーグラスという音楽のジャンルをご存知ですか？知らないという方でも温かみがあってリズミカルなサウンドを聞けばきっと自然に体が動き出してしまう、そんな親しみやすい音楽なんです。この日は玉子屋の屋上で開催されているビアガーデン会場にてライブが行われる予定でしたが、お天気が雨だったため玉子屋の宴会場で開催されました。まずこのイベントを主催している玉子屋ビアガーデンライブの実行委員長小野塚さんにお話を伺いました。
東京の人たちでやりたいなっていうところで、だいぶ古い音楽に今なってしまって、若い人たちはあんまりやってないんですけど、老若男女関係なくできる音楽だっていうことで、東京中の人とかまた日本各地の人が来るようなイベントに最終的にはしていきたいな。荒川の土手とかとこもっと大々的にでっかいのをやってみたいなっていう企画の最初です。1回目です。
1回目、記念すべき、
記念すべき1回目、本当に1回目なんで、全く最初の企画 で今日も出てる人たちみんなにこれからどうやっていこうかねって話をみんなで話し合ってこれから進めていきたいなと思ってるんです。
小野塚さんは葛飾区の方ですか？は
い、私この裏に住んでる
四次の方なんですね。
はい、
この会場が玉子屋さんで、老舗のみんなが知る素敵なお店ですけど、ね、今日本来はお天気だったらビアガーデンでやる予定だったんですけれども、
ビアガーデンすごい、もう今暑くもなく寒くもなく一番いい時なんで、本当は今やりたいんですけど、
先ほど玉子屋さんだけではなくて荒川の土手とか、ね、とかでもやりたい、
そういうところで大きなライブができればこういう音楽のね、と思ってます。今ここら辺でできるところはここしかないので、
ここら辺ってもう四つ木に限定した
んです。四つ木とか、まあ、立石、青戸、いっぱいいろんなところがあるんですけど、大きなところが全然なくて、ここが結構大きいです。ダントツにでかいと思いますけどね。
玉子屋さんってそういった機能もあるんですね。
ある、素晴らしいと思いますよ。まあ、音響を自分たちで入れてるんですけれども、
小野塚さんは何者なんですか？
私ですか？私ももともとずっとミュージシャンだったんですけど、ミュージシャンもリタイアしてもういい年なんで、まあ、ちょっとぼーっとしながらいろんなことやってみたいなっていう中で4年前ぐらいからここでコンサートを、今月普通にコンサートやりだしたところで26回目だったんです。
もうそんなにやってらっしゃるんですか？
このビアガーデンのコンサート26回やりました。雨降ってる時とか寒い時は宴会場でやらせてもらってますけど、
今回はカントリー音楽に限定してのコンサートということです、
今回から始めました。ブルーグラスって全然電気を使わないバンジョーとかマンドリンとかバイオリンみたいな楽器でやるアメリカの音楽をやってる人が結構やっぱりいらっしゃって、この頃またちょっと盛り上がってるみたいなんで、ぜひそれをメインにしてやってみたいな。
リハーサルの音をちょっと聞いたんですけど、ピースフルな音色ですよね。
この手の音楽ここら辺ではほとんど扱ってるお店もなくて、やってる人たちも今まであんまりなかったんですけど、立石にやっぱりオールディーズっていうお店があるんですけど、そこのオールディーズっていうお店がやっぱりブルーグラスいつも流してて、そこのマスターが司会もやってくれて、ね、それでブルーグラスのバンドもやってらっしゃるので、メインでやってもらおうかなと。
なかなか馴染みがないじゃないですか。貴重な機会だと思うんですよ。だから盛り上がるといいですよね。
いいですよね、ぜひね、盛り上げたいと頑張ってます。よろしくお願いします。
今日が記念すべき第1回で、次回もまた玉子屋さんで、
次回は来月は一応同じような企画でブラジル音楽をやってみたいということで、来月の19日18日は普通に玉子屋さんのコンサート、いろんなジャンルの人たちが出るコンサートをやって、7月19日はブラジル音楽と、8月は23日、ちょっと暑いんですけど23日にブルーグラスのセッションみたいな感じのやつで、で29日にまた普通に玉子屋さんのコンサートをやらせて、だから月にでやってるんですね。
たくさん
いろんなジャンルの音楽やられてるんですね。ブラジル音楽も。
ブラジル音楽もね。
それも今年から始めます。
サンバみたいな曲
って。そうです。サンバが中心でしょうかね。ボサノバとかサンバとかね。
あ、素敵。
あとエチオピアの人たちもたくさんいるんで、そういう人たちも誘い出して国際的にやってみたいなと思ってます。
なかなかない機会ですよね。
なかなかないですね。どっちもね、私もここに住んでカントリーとかブルーグラスやってたけど、あんまりやってる人はいない中で、それでも広めようと思って頑張ってるんですけど、ブラジルの方はもうエチオピアの人たちがいっぱいいるんで、
あ、そうなんですね。
エチオピアの人たちがやっぱりその手の南米の音楽をやってらっしゃって、みんなでやってもらおうかなって考えてます、はっきり言って葛飾区の音楽にしてみたいな。
あ、素敵な野望ですね。
野望ですね。
ぜひ足を運んでみたいという方は何を見ればいいですか。
あ、これからね、いろいろ目につくものを出していきますので、もしちょっとでも見ていただけることがあったら気に留めていただける。でも Facebook でいつも葛飾いいねとか、あそこら辺にはこの企画載っけてます。
何で検索したら絶対たどり着けますかね。
卵屋さんコンサートですね。
四つ木卵屋コンサートで検索してみてください、
は
い、
6月から10月までやってます。今年は2回月2でやってますので、
はい、
よろしくお願いします。病院でも同じ、今月の初めに始まったんですけど、それと一緒にこの間の卵屋コンサートやらせていただきました。
晴れてたら
上のビアガーデンでオープンエアのところで。
素敵です。景色もいいですしね。
景色もね、夜空を見上げながらコンサートをやってます。
雨天だったらその時もコンサートは中止にはならないんですよ。
中止にはしなくて、
晴れてたらビアガーデン、雨天だったら、雨が降ってたら宴会場でということで、
雨に降られずにビールを飲もうっていう企画ですね。
最高、
はい、よろしくお願いします。
この時間は6月28日日曜日に行われた四つ木たまご屋カントリーブルーグラスフェスの模様をお伝えしています。当日出演した皆さんやお客さんの声をどうぞお聞きください。楽器はギターとバイオリンと、はい、あと
マンドリン。
マンドリン、
フラットマンドリンという、もともとイタリアのマンドリンだったやつを、立って弾けるようにアメリカでね、開発というか裏がまっすぐに来ちゃって、だからフラットマンドリンって言うんだけど、
マンドリンってもっとアーモンド型というか
みたいなね、あれイタリアマンドリン、あれオリジナル。
いろんな種類があるんですね。
基本的にそうですね。これはアメリカの楽器と思って、アメリカのマンドリンと思っていいんじゃないかなという。ブルーグラスとかカントリーでね、だから昔から、だから移民の、これだって1912年のマンドリンだから。
皆さんはバンドで普段活動されてるんですか。
イベントではいろいろやらさせてもらってるんですけども、普段はいろんなところでバラバラにやらせていただいて、だから練習することもなく今日はほぼほぼ一発で、今日よろしくお願いしますって言ってさっき曲決めました。
本人間違えてる、本人間違えてるしね、すごいどんどん速く走っていくしね、根性がないしね、もうね嫌です。アドリブだから全部。
私初めてカントリー音楽ブルーグラス初めて生で聞いたんですけど、すごいですよね。リズムが一定で、
2ビートでうっかうっかって言うんだけど、基本的に賛美歌を2ビートでやってるっていう風に考えればいいんじゃないかな。ほとんど向こうの民謡だったりそういうのですからね、
どんな難しさがありますか。
曲が似すぎててどれがどれか分かんなく、同じような曲ばっかりあるから、
それはちょっと感じるかもしれない。
山崎と申します。
今日ってバイオリン弾いてる方はお一人ですか。
今日は多分そうだと思います。一人だと思います。これ文字通りバイオリンなんですけれど、民族音楽とかカントリーとかブルーグラスとか、あとタイタニックで有名になったアイリッシュなんかの時にはこれフィドルっていうんです。
バイオリンじゃないんですよね、呼び方が、クラシックなイメージしかなかったんですけど、
もちろんオケでやったりとかソロで弾いたりとかそういうのではありますけれど、それとも別にまた民族音楽なんかでやってるっていうのもいっぱいあるんですよ。
山崎さんはクラシックのバイオリンも弾かれるんですか。
もう弾いてました。一番最初に入ったのは高校の時からで、クラブ活動で弾き出して、で先生に一切ついてないんですよ。
それでこの腕前
だからこんな腕前なんですけどね。
どう うしてこのブルーグラス？
前から好きだったんですね、ブルーグラスは。大学に上がって、でブルーグラスのサークルがあったもん でそこに入って、まあやりたいなと思って。
ブルーグラスの演奏でバイオリンって本当に欠かせないというか、
ないバンド編成もあるんですけれど、
この音色があることで一気にこう温かみが出るというか。
そうですか。ありがとうございます。
魅力ってどんなところにありますか？
いろんなジャンルがあって、でそれぞれにバイオリンっていうのがあるんで、僕はそのいろんなジャンルの曲を弾いていくのが好きっていうところがあります。であとやっぱ音色ですかね。この長く伸びた音色っていうのは他の楽器はないじゃないですか。だからこの長く伸びた音でバンドをどういう風に聴く人もやってる人も一緒にやってる人も気持ちよくできるかっていうの、そういうのには気を配ってやってます。
確かにこう伸びやかなソロの歌声みたいな印象がありますね。
そうですよね。そういうのをまあ大事にして弾いているつもりです。カントリーミュージックとかブルーグラスミュージック聞き出すと結構面白くて、 YouTube なんかにもブルーグラスってやるだけで山のようにいっぱい画像が出てきますんで、そういうので興味持って聞いていただくと嬉しいなと思います。
お疲れ様でした。音色はよく耳にしたことがある楽器ですよね、はいはい、もう一度お名前を教えてください。
五弦バンジョーと呼ばれた。
バンジョー、ブルーグラスの曲では必ずある楽器、
はい、そうですね、五弦バンジョーは必ず入ってます。古川と申します。
古川さんはバンジョーをやられてどれくらいですか？
中学3年ぐらいからやってるんで63年ぐらいですかね、はい。
なかなか目にすることもない、知ることもできない楽器だと思うんですが、何がきっかけで始めたんですか？
その頃割と学生の中でブルーグラスが流行りつつありまして、それで先輩のバンドがブルーグラスやってたんで、これいいなと思って始めたんです。
花を添えるというかきらびやかな金属のような音で、何を意識して演奏してますか？
全体のリズムっていうかノリですね。みんながこう一体になってドライブしていくようなね、そういう感じを出したいなといつも思ってます。
ブルーグラスのバンドってドラムがないから、
ドラムない
です。皆さんのなんていうか、うん、グルーヴっていうんですか、そうそう、あれでリズムを刻んで、
そうですね、ベースからマンドリン、ギターみんなが一緒になってグルーヴを作っていくって、そういう感じなんです。
でその中でもこのバンジョーは、なんか本当に花を添えてるというか、盛り上がる心をかきたてるかのような。
ああ、そうですね、バンジョーが入ったっていうのは、バンジョー昔からあるんですけども、こういうスリーフィンガーピッキングっていうのは1950年代にアール・スクラッグスっていう人が体系化して、それからブルーグラスが始まったって言われてるんですけど、もうブルーグラスでは基本ですね。
バンジョーの魅力、ブルーグラスの魅力、どんなところにあると思いますか？
ブルーグラスの魅力っていうと、ハイロンサムっていうんですけれども、すごい高い声のコーラスがついて、物悲しげな曲を楽しそうに歌うという。
明るくて、
それ歌詞の内容はほとんど失恋の歌が多いんですけれども、そういうものを盛り上げて楽しく歌うというのがブルーグラスですね。バンジョーはね、リズム楽器にもなるし、メロディー楽器にもなるし、まあ、いろんな弾き方があるんで大変面白いですね。ずっとこう何年もやっててもまだまだいろいろと弾き方が面白いのがあるんで、
音色が楽しげじゃないですか、はい、弾いてるとやっぱり悲しい気持ちでも楽しい気持ちになってきたりとか、
まあ大体楽しくなりますけどブルーグラス大変楽しい曲、楽しい音楽なんで、ぜひ皆さん聴いてみてください。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
フロントマンを務められていましたが、
はい、出たがりなもんでついついフロントに走ってしまうんですよ今日は楽しく演奏させていただきました。本当に皆様ありがとうございました。
ご担当されてた楽器は、
はい、あれはねフラットマンドリンと言いましてね、長弦はね普通のマンドリンと一緒なんですけども、なんでかね平らになってまして、一説にはお腹の出た方が多いんで弾きやすいように平らに、嘘ですよ
いつからブルーグラスやられてるんですか？
それがね学生サークルで始めた時ですから19歳になりますかね。主催者の小野塚さんですとか、今日一緒に演奏してくださった方々にもいろいろお世話になりまして、楽器習ったり合わせてもらって練習させていただいたりとか、そんな風にして楽しくだけど 厳しく仕込まれてまいりました、はい、
うっとりしちゃったんですけど、そこまで長くブルーグラスマンドリン続けてこられたっていうことは魅力があるってことですよね。
そうですね、やっぱり人並みに仕事が忙しくなったり、あと子育て期間なんかもあって、なかなか楽器に触れない期間っていうのも10年や下手したら20年くらいあったのかな。でもやっぱり戻ってこられたっていうのは、やっぱり学生時代にやってたことが本当に一生懸命で、泣くような思いもしたけども楽しかったっていうのを思い出して、ふっとまた楽器ケースを上げて、もう二度とやめるもんかみたいな、こんな楽しいことをねもうやめたくないっていうような気持ちになって、今日の年まで70近くまで続けてきているというわけです。音楽ですよ、音楽弾いてれば年取らないと思います。ジャンズはどうでもいいんですよ、なんか楽しそうにやってるな、あのおばちゃんすごい楽しそうっていうペースに巻き込んでしまえばもうそれでいい。もう出す音、弾く楽器何でもいいからね、楽しくみんなでやっていこうって、そういう気持ちで、ジャンルはもう本当にどうでもいいかなって思います。
心の広さもブルーグラス由来かなって思いました。
でもそれはあるかも。ブルーグラスっていうのは割と受け入れてきた、いろんなものを受け入れてきて、みんなで楽しんできた音楽っていうのもあると思うし、成り立ち自体もやっぱりいろんなものが集まってブルーグラスになっていると思うので、そこら辺のスピリットっていうのは今になっても生きてるのかなって思う時があります。
世界で何番目ぐらいにブルーグラス好きな国じゃないですかね。
どうしてなんですかね。
なんでなんでしょうね。ブルーグラスみんなでやれる楽し
さ、それぞれが主役だ
から。あとね、コード進行とかすごい簡単なので、一回覚えちゃうと、でキーを決めて大体みんなできるし、大体みんなこうやってソロが出る、はいお前ってな感じで次誰回すとか、疑い、そう、だから自分たちが遊ぶのがとても面白いジャンルで、聞かせるっていうことももちろんそれはそれであるんですけど、自分たちが俺も目立てるみたいな、私も目立てるみたいな。私もさすがにブルーグラスは知ってたんですけど、女性の歌手がいるとかね、そういうブルーグラスって歌うのみたいな、歌う人いるの、歌があるの、へえ、女の人が歌うのっていう感じだったんですよ。みんなどっかこうなんていうか、こうバンドやってるんですよ。彼と彼はこっちのバンドやってて、ここに彼も入っててとか、なんとかってバンドはこの人とこの人がやってる、この人とこの人がこうなんとかってバンドやってるみたいなのに、あっちこっちつながってるやってるんですよ。ブルーグラスの曲自体がみんな知ってるから、ああじゃあ、はい、やるよって言えばできちゃうような人が多いんですよ。まあ、とにかく楽しい雰囲気がそういう曲なので、参加してちょっと弾いてみるとかできたらまたいいですね。そんなに難しくなく弾くこともできるので、超絶上手い人みたいな風にはねできなくても、コードを抑えるぐらいだったら参加もできるし、ぜひいろいろやってみると面白いかもしれません。あとフェスっていう感じでいろんなところへ出て、あのみんなでこうやってこういう感じで集まって、まあ、いろんなバンドのプレーを聞き合うというのが結構全国でやってるんです、毎週のように。そういう機会があれば。
お客さんっていうことで、はい、楽器はやられてないんですもんね。
やってないです、はい、
今日どうしていらっしゃったんですか。
小野塚さんという方のたまたまバーで知り合って、前から彼はあのスチールギターで四つ木に上手い人がいるっていうのを知ってたんですよ。でどの人だろうと思ってたら、たまたま行ったお店で会って、マスターがこの人だよって、それから、
なんか旦那さんが楽器を
同じスチールをやってて、同じものを持ってて、
旦那さんがご存命だった頃は
知らないです。お店でこの人だよって言われて偶然会ったんです。
それがご縁で今日このブルーグラスの
何回か来てるんですよ。
どうですかこの音楽。
いいですね。今一緒に来てる方たちもうちの主人の同じ大学の方で、それでよく月に1回赤坂の方にそういうライブに行くんですけど、でこういうのがあるよって今日お誘いして。
奥様はその亡くなった旦那さんがもともとやっていた頃からこの音楽に親しみはあったんですか。
その頃はちょっと年が離れたんで、ある程度年になってからまたこういうのをやるっつって始めて、 もっと古い曲をしか知らないんで、
有名な曲って古い曲ですよね。
古いだからそういうのしか聴いてなかったんで、今はね全然違いますけど、でもまあこういうねいろいろ出会いがあるじゃないですか、来ると偶然なんで、それでこの間、まあ、彼もこういうとこに行ってみようって誘ったら、みんな知ってんですよ彼のこと。
新しいつながりができて、
そうです、また誘ってもらえるし、なんかあればじゃあこういうのあるけどね、また行ってみないとかっても言えるし、お互いにそれはいいと思いますね。
以上、6月28日日曜日に四つ木にある老舗の割烹料理店たまご屋で行われました四つ木たまご屋カントリーブルーグラスフェスの模様を佐藤文江がお伝えしました。たまご屋では現在ビアガーデンがオープンしています。そして月に2回、今回のようなライブ演奏が行われています。カントリー音楽だけでなく、ブラジル音楽に特化した日も予定されているそうですよ。荒川周辺の夜景を望むことができ、美味しい料理、お酒をいただきながら生の音楽を楽しむことができる素敵な機会です。詳しくはたまご屋のホームページをチェックしてみてください。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は恵明寺にて行われる葛飾区文化財記念並びに開山750年記念修理修復開元法要についてお伝えします。お楽しみに。